刻は7時42分 TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、
パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。
さてこの時間は新概念提唱型投稿コーナー、先週木曜日に行った新コーナープレゼンウォーズを受けまして、早速このコーナーを、今日どのコーナーか分かんなかったんですけど、はい、このコーナーが試験的に今夜、まあ、始まるというか、うん、ことみたいですよね。いっぱいあったんですけどね、
うん、
やっぱ木曜日だからということなんでしょうか。
選ばれたのは
こちらのコーナーです。同じじゃない。
聞いたことある。
あれ、
これから私たちがするのはいい話、いいえ、
それなら不愉快な話、いいえ、私たちがするのはこんな話、そう
不愉快話。
エコーかけてる大丈夫、エコーかけてる大
丈夫。お風呂の中で
やだ、
お風呂の中でつまらない話聞いてるみたいな感じになってる。
つまらない話のさ、その元々のメロディーがどこ行くか分かんない感じなのが、なんかこのエコーをかけると余計、ね、
確かに
不愉快ではあるよね。
ありがとうございます。
不愉快ではあるし、今日さっきね、その不愉快いい話なんですけど、やだねと、なんだろうなって言ってたら、これディレクターの角くんが見事にこう指摘されててですね、この不愉快、つまらない話はつまらないと、いい話が引っかかってつまらないじゃないですか。これさ、不愉快と、本当はだから不愉快いい話でいいんだけど、うん、漢字で不愉快って書いていい話って書く関係上、不愉快いい話っていいが3つ続くことになって、ちょっと1個多いのね。うん、で、うまくもないっていうかさ、その1個かかってるうまさもなくて、うん、不愉快いい話になっちゃって。
つまり不愉快ですよね。
そう、なんかすげえ嫌なのね。うん、なんかもう。
不愉快いい話。
すでに全然嫌なんだけどっていう。うん、だからいい話じゃねえし、みたいな、なってんですけど、はい。ということで、不愉快、つまらない話はね、古川光さんでしたけど、不愉快いい話は誰だっけ、言い出しっぺ。
あ、番組構成作家の古川光です。
同じ人か。
ありがとうございます。
同じ人か。
スピンオフですね。
スピンオフということなんですか。
そういうことですね。
超えてくるかもしれないですよ、でも。
不愉快いい話をどう表記するかという問題なんですけれども、リスナーの皆さんやっぱ送ってくださるときにやっぱひらがなで不愉快いい話っていう風に書いてくださる人も結構いるんですよ。
やっぱじゃあひらがな1個減らすんですね。
はいはい、
うんうんうん、
で不愉快いい話
だ
読めるんですけど、うんうん、私の中でこれが冬にかゆい、
あ
冬かゆい、
そうひらがな見問題、冬かゆい、
冬かゆい、
冬かゆいになってしまうっていう、一回スイッチが私の中でパチンと入ってしまったことになり、
誰も入らない、
まあ、あとやっぱりその不愉快というワードの不愉快性をちょっと漂白するのとこありますね、ひらがな見というかね、
やっぱりこう弱めるようなところがあるので、
なんか不愉快いいだとさ、はい、なんかもうなんならなんだろうね、なんか立候補ぐらいしてもいい、不愉快いいです、不愉快いい、
不愉快いいです、ね、はいはい、この遊びもまたあるんですけどね、これね、
不愉快いい、
不愉快いい、
清き一票、不愉快いいに、
はい、そのぐらいひらがないとできちゃうもんね。
そうなんですよ、なんでこれはやっぱ漢字で不愉快と書いた上でいいをつけたいなと思ったんですが、うん、これ不思議と漢字に不愉快に、うん、ひらがなにカタカナで一文字イをつけても、う
ん、ピンとこない、
ピンとこないんですよ、なんか、
うん、ピンとこない、
字面がね、
ピンとこないね、
感じにしちゃうと、
深いいい話でも何でもいいけど、つまりいい話っていうのをカタカナのいい話にするっていうのがやっぱり全てのポイントになってるから、
おっしゃる通りです。なのでこれは漢字で不愉快と書いてカタカナでいい話、まあね、つまり、うん、発音を正確にすると不愉快いい話になるんですが、
不愉快いい話ぐらいにしといて、
はい、
表記上は不愉快いい、
不愉快
いい話だけど、
だけど、まあ、読むときは不愉快
いい話ぐらいの
ところを今、まあ、落としどころとしているということです、ね、
こんな無駄な時間の使い方あるでしょうか。
ありがとうございます。
だってこのコーナー面白いかどうかまだ分かんないのよ。
ですね、投稿がめちゃくちゃ来てるんです、
はあ、
でただこれが私は非常にこれはいいな、皆さん意図がちゃんと伝わってらっしゃるなっていうふうに思ったんですが、うんうん、これがこう歌丸さんそして宇内梨沙さんはどう思うかというのをちょっと今日試験的にメールを読んでいただいて、うんうんうん、
愉快だけどいい話、
はい、
つまらない話とはちゃんと差別化できてるんですか、うんはい、
できてますよ。
だってさ、つまらないのだって不愉快じゃないですか、
うん、いやそんなことないじゃないです
か
つまらないけどいいっていうその不愉快ともなんとも言い難い淡いをつくわけですよ。
じゃあだとしたら、はい、不愉快といいは絶対両立しないだろう、その理屈で。いや
いや、これをじゃあ投稿読んでください。
不愉快だけどいいが両立する、
はい、不愉快だけど なんかいいなみたいな感じが出てればもう大成功ですよ。
ああでも嫌なやつだけど嫌いになれないとかありますもんね。
いいこと言う
じゃん。そういう感じ、うんうん、そういう感じ、
そういう感じかな。じゃあ宇多丸さんこれ、はいはい、まず1つ目、これはもう完璧に近いやつ、
これ俺ファーストコンタクト、
はいはいはいは
い、いきますね、ラジオネーム S
ちょっともう名前ラジオネーム嫌なんだよ、
名前からして嫌なんだよ、
名前何
ちょっといくね。ラジオネーム エスプレソ。
エスプレッソ。
嫌なやつだな。
エスプレッソ。
エスプレッソ。
嫌な名前だな。
天才的な嫌な名前じゃないこれ。エスプレッソさん。
いきますよ。私の不愉快いい話は、アロンアルファを使うときに指を少しくっつけてみるです。うん普段瞬間接着剤の類を使用する頻度は高くないのですが、玉の登場の際、なぜか眠っていた少年心がかきたてられ、人差し指と親指をくっつけてみてしまいます。すぐに指は燃え上がるように熱くなるんだって。
熱くなりますね。
やば、マジで取れないと心も熱くなりますそのスリルやアロンアルファの技術力を体感した後、あれマジで取れないとやらなきゃよかったという気持ちに襲われるところまでセットで行ってしまいます、うん、その後の冷水をかけながら徐々に指を離していく作業、冷やすんだ、
水ですね、多分ね、
離れた時の達成感、指に皮膜のように残った接着剤のザラザラが数日間残る感じも好きで、ついやってしまいます。あー、いく、
嫌な音楽流れてんな、またこれ後ろで。
あのさ、これはその意義はどこにあるの？
達成感って言ってますよ。
ないじゃないですか、こういう遊びのことを言う機会が。
ただなかなか、そのさ、てかさ、その遊びかどうか置いといて、うん、はい、瞬間接着剤を確かにたまにしか使わない、はい、でもその、うん、たまにしか使わない時に、うん、まあ、なんかさ、ちゃんと気をつけて、説明書通りに気をつけて、うん、はいはい、指に触れないように、うん、ちゃんとやってるはずなのに、うん、なんかつかない
絶対つく、
つきますね、
つかなかったことない
です、ないでしょ、うん、
はい、
でなんかそのまさにこの方がおっしゃってるね、うん、エスプレッソさんがおっしゃってるような、はい、あの特に残る感じ、うん、剥がれるは剥がれるけど、あれがさ、
あれ何日かかかりますよね、うん、完全に取れ
ない。で、うん、どっちかといえばこれは不愉快なもんなんだけど、はいはい、でもなんていうのかな、ちょっとその不愉快みを、うん、ちょっとこう懐かしく思うか、なんていうかな、
あ、
こ
ういいですね、そうです、
なんかちょっとこう愛着を持って、はい、ああまたこれ来ちゃったとか、うん、あの感じあったよなって今思い出すだけで、はい、ちょっと、はい
は
い、
う
ん、
ちょっと懐かしく思う気持ちもあるでしょ、
もう二度とあの感じしなくていいんですと、うん、アロンアルファ改良されて、うん、もうあの残んないんです、うん、ってなったら、うん、ちょっと寂しい気持ちが残る程度の感じはあるかもしれないね、うん、
なんか別にそんなに言うても大惨事にはならねえよなみたいなことをついやってしまうこととかってやっぱあるじゃないですか。
でもさ、ちょっと待って、はい、瞬間接着剤ってさ、俺瞬間接着剤、まあ、最初のファーストコンタクト世代なんですよ。
あ、瞬間接着剤が登場した時のインパクト覚えてる。
最初に登場した時にやっぱなんじゃこりゃってなって、うん、CM もなんかものすごいものくっつけたりして、
う
ん、だから今となっては、うん、その大惨事に至らずっていうのはね、剥がすこともできるって思うけど、うん、結構初期は、うん、マジで
とんでもない危険物が家にやってきたみたいな、
マジで命がけのつもりでやってたよ、
てましたよね、
いっぱい出てきちゃったりとか、うん、まあそれもそうだし、
二度と取れないもんだって思うからそれは
コマーシャルでバンバン車みたいなのぶら下げてたからこんなものが過剰にやってきたらおめえみたいな、
もう個人の責任は取れないっていうかなんかそういう感じなかった、
その印象があるからもう一生取れない、ついた親指と人差し指はもう二度と離れないみたいな、
で、まあ、経験を重ねてきて、あ、別に取れんじゃんみたいな、うん、で分かってきたからよかったけど、最初は結構、はい、しまった
、うん、あっ、自分はこれで生きていくのかみたいな、
本当本当本当取れないし、うん、え、うないさんの時のその瞬間接触剤の印象どう？
え、そんな大げさじゃなかったです、さすがに。
マジか。
もうだからちょっともうなんか若干、まあ、通てもねみたいな。
通ても取れるじゃないですかっていうのはなんか分かってましたね。うんうん、あと私瞬間接着剤で私の使い方が悪いのか悩みがあって、一、回使うとそれっきりでもう使えなくなる、入り口が。
蓋が固まっちゃう問題ですよね。
あれは解決法あるんですか？
一応密閉をすればいいってことになってるんですけど。
蓋をちゃんと閉まってないんじゃないですか、だから蓋が。うん、
でもね、結構乾燥する問題はこれメーカーの方もちゃんと分かってて、うん、
あの詳しい人いる、
そうそう、うん、接着剤メーカーの詳しい人いっぱいいるんですけど、いろいろ聞くとですね、やっぱ面白くて、で、あの、なんだろう、コンタクトレンズ用の、あの目薬みたいに一回使い切りの目薬あるじゃないですか、はいはい、ああいうタイプのアロンアルファみたいなのもあるんですとか、
じゃあそっちにしようかなこれから、う
ん、でやっぱりそのあんまり大量に溜めとくのは向かないもの、
う
ん、
やっぱ乾いちゃうっていうのは本当にやっぱあるみたい で、ね、
しかもティッシュで拭いたら今度ティッシュがくっついてくるじゃないですか、何で拭きゃいいんだこいつみたいな、
うん、いやそうだよね、うん、そうだよね、だからもう存在自体がホコタテっていうかさ
存在自体がホコタテ、ね、いい言葉ですね、
ね、感じありますよね、うん、だから瞬間接着剤確かに、うん、なんていうかな、なんていうか、なんともまだ言語化されていない不愉快さの、
そうですね、
不愉快さの
発火点になり得るところですね、
でも便利なもんじゃないですか、やっぱり、
うん、ね、やっぱ家にあった方が
いい、やっぱさ、そのうわ便利って思う時ない、え、 全部解決したみたいな、
くっつくんだ本当にみたいな時あるから、
生き返ったみたいな、うん、
この椅子全然まだ使えんじゃんみたいなあるよね、
助かる時ありますからね、
ありますよね。
ちなみにさっきも言いましたけど、指についた時は あったかいお湯とかを、かけてゆっくり剥がしていくと剥がれるっていうふうには言われています。逆に言うと瞬間接着では常に水回りのところをどうくっつけるかっていうのが常にこう課題だったんですよね。
あ、要するに乾燥したところにやってくださいなんで、
ね、そうなんですよ。なんで、そうな、もし指ついたときは、あの普通の人は、それでやってください、お湯でやってください。
エスプレッソさん、
エスプレッソさん、ね、
でもまあ、うん、確かに出だしとしては会長かもしれません。
こういうなんていうのかな、その不快なものを自らやってしまうみたいなことをこのコーナーですね。
あ、もうやる、
もうやめろ、短くもう一個、短くもう一個じゃあ言ってみましょう。
一応やりましょう、はい、はい。ラジオネーム羊羹8年生から参加いただいた冬かいい話、宇多野さん、内さん、古川ファシリテーター、こんばんは。
どうも。
冬かいい話に投稿します。毎日お昼ご飯に弁当を作っていますが、定期的に弁当の代わりに菓子パンを買って食べています。決して菓子パンが好きなわけではなく、むしろ苦手で、特に開けた時なんとなくアルコールの匂いがするのでうっとなります。でもついつい買ってしまい、毎回アルコールの匂いにうっとしています。多分その不快感を抱ける繊細さがまだ自分に残っているかどうか確認したくてやってるんだと思います。する？俺よく
アルコールの匂いは僕は思わないですけど、なんか匂いは
匂いありますね。モアンって確かに密閉されてるから出てきますよね、開けた瞬間。
その共通のということじゃなくて、密閉されてるだけ、その要するに保存量とか、
なんですかね、発酵したか、何だろう、
発酵はまずいでしょ。
なんかでもパンの特有の匂いってあると思うんですよね。で、実は今回投稿あった中で匂いに関する投稿は本当に多かったです。
あ、
そうですね、まあね、なんか私も先日このプレゼンオーズの時に臭いトイレの匂いを確認しようって
話しましたね。
私なんでかなって考えたんだけど、これを嗅いでおけばこれ以上下はないってこれ以上辛い思いはないみたいな、一応確認しておく、そこを調べておいて、これなら耐えられるなっていう、多分まあ、うんうんうん、なんか保身のためにやってるのかな。
保身っていう言葉はもう使い方間違ってると思うけど、
冬かいいの申し子です、
ね、なんかそう、これ以上辛い思いはない、これ以上臭さはないって、まあ、だからあんなもんか、うんうんうん、あ、よかった、安心みたいな、
まあまあまあまあ、うん、分かる気もします。マックスの状態をね、
だから羊羹8年生さんもそういう気持ち多少なりともこう、うん、この匂いねみたいな。
菓子パンでもここまではっきり苦手な人っているんですね、
う
ん、
ね、でも食べるんですこの人は。
そうですね、うん、
この感じ、この矛盾してる感じもまた冬かいい、
ここ立て、嗅ぎに行きたくなるものって確かに、
ここ立て、
ここ立て、
確かにある。あのパーマ液とか、ああいう刺激臭あるじゃないですか、うん、ああいうのも私すごく嗅ぎたくなっちゃうんですよね。
あの、そのなんていうのかな、その臭いというか、そういう刺激臭とか好き系っていうのは当然ありますよね。
ありますね、それ
は
ね、多分ね、
別に、
うんうん、まあ、あ、冬かに感じてないんだよな、もはや好きだから
とか、うん、フェティッシュというかな、はいはいはいはい、つい嗅いじゃう、頭の匂い、うん、なんとかの匂い嗅いじゃうみたいなね、
その程度は本当にたくさん来ました。
だからこれは問題は低みとどう違うのか、
はい、その通りでございます。あまりね、この放送時間帯にふさわしくないメールというのは皆さんちょっとご遠慮していただきたい。
さっきの菓子パンとかは別に低みは全くないもんね。
そうそうそう、これは個人 の、 あの感覚的にそうだっていう話なんですからね、
大丈夫かな
ということで、このコーナーしばらくつまらない話と冬かいい話をですね、交互もしくはランダムにやっていきます。
その2つ、
A じゃないかは1回ステイです。
あ、
はい、そして角ディレクターが先週プレゼンした、旬すごいカルチャーズとカルチャー里帰りを、そうそうそう、これは特集でやろうかと。
旬、ね、すごいカルチャーズはマジタイトルだけは良くないから変えようってことになってます。
みんなにそう言われ
ます。みんなからタイトル
この間のアトロク映画祭でも出てこなかったんですよね。そう
タイトルだけはみんなボロカス言ってます。
カルチャー里帰りはすっと出てきたのに、
中身はみんな絶賛してんだけど、
旬すごいカルチャーズ、
タイトルはマジひでえってことになってる。うん、でも、まあ、あの中身すごくいいんだよね。
そうですね、う
ん、考え方はいいというやつですね、
う
ん、
そうですね、いわゆるですね、うん、
はい、はい、ということで皆様、つまらないい話または不愉快いい話にメッセージを送ってください。歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。